OK! じゃあやっていきましょう。
はい。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。CDEXCEO のリクトです。
はい。リバイブ CTO の宮本です。
はい。なんだっけ、バイブコーダーズラボ。今チャンネル名決めたけど。
はい。バイブコーダーズラボです。
バイブコーダーズラボでは、毎週 AI の実務的なチップスを僕ら自身で試して皆さんに公開するってことをやってます。はい。じゃあ今週の AI、今週のアジェンダは、先週の続きで、クロードマネージドエージェントのユースケースを実装してみるっていうのをやってみたんだけど、で、僕が今、やってきたの、ここに書いてるんだけど、正規なんか、試してみたこととかある？
そうだね。今、自分のプロダクトで使うようなものの一例で、まあ、例えば、なんだっけ、なんていうの、ジョブディスクリプション、求人を読み込んで、それを、構造化された JSON に吐き出すみたいなことを、だから、ウェブサイトへのアクセスして、読み取って、JSON で吐き出す。で、それを、今まで整形した JSON とかを貯めれたりして、それ参照して、で、ルール作って、みたいなことをやろうかなと思ってたんだけど、まあ、多分この後の話でもちょっと出るかもしれないけど、当初想定していた複数のエージェントがお互いに、まあ、オーケストレーション作るみたいなやつは、まあ、どうやらまだ、クローズドベータみたいですね。
あ、そうなの？
そう。なの
マジ
で、
で？
申請をしないといけなくてですね。
なんかめっちゃ恥ずかしくて、俺すっごいできたつもりになってたんだけど。
いや、もう、わかんない。
俺のクロードもできましたみたいな。
いや、まあ、できてんのかもわかんないけど、
そうなんだ。
なんか、わかんない。これ、ちょっと前の情報かもしれないけど、俺は見た、これ見たから、あ、できないんかいと思って、あまり試さなかったんだけど、その部分は。
どうなんだ。じゃあ
そ
まだできないってことなのかな。
う。うん。まあ、なので、メモリストアの部分もそうで、これは、すでにプレビューはあるんだけど、まだプレビュー段階っていうのもあって、ま
いや、でもでき
あ、あ、そう
て
そう
る
そう。
か
多分
な。
ね、何？プロダクションユースは想定されてないみたいな感じだったね。
あ、そういうことか。あ、でもよかったよかった。今のね、ログちょっと軽く見たらできてるわ、俺。
あ、そう。
でも、もしかしたら、あれかもね、そのなんか特定の呼び方ができない、そののかもしれないね。俺は多分、エージェントがエージェントを呼ぶって現実、あの、厳密に言うとしてないかもしれない。結構、プログラマティックに呼んでるかもしれない。
ああ、そうそう。多分それはできるんだけど、本当に内部的に勝手に、まあ、スキ、あの、エージェントが勝手にスキルを呼ぶみたいな感じで、勝手にエージェントを呼ぶみたいなことは、もしか
今
して
後ってことか。
たら。うん。
まあでも確かに、そう言われてみるとそうだよね。だって、なんかこう無限に呼び出し合うループみたいに陥りかねないもんね。
うんうんうん。そうだね。そこはちゃんと多分制御しておかないと、これ、重量課金制だから、とんでもない話になっちゃ
そう、いや、で
うからね。うん。
さ、これはちょっと話それるけど、クロード高いよね。
そう。それも今日話そうと思ってたんだけ
ソ
ど。
ネットとオーパス。
なんか、最近、しかも、エンプラ寄りの、この方向性の切り方的に、まあ今までOpenAI もそうだし、他のところも、クロードに習って、MAX プランとか作って、定額制にしてたけど、なんかそれ、まあ正直赤字だよねっていうのはみんな分かってたけど、これは いつまで許されるのだろうかっていうのが、なんか、俺のイメージではまだ数年続くのかなと思ってたんだけど、結構意外と早く来そうで、クロードはその舵をそろそろ、てかもう切ってきてるなっていうのが、
切り始めると、もうなんか先週の先週か先々週にそれこそさ、なんかプロプランで何かが使えなくなったか、なんか何かの新、
あ、そうだ
ク
ね。
ロードデザインかな。
20ドルのプランで、一部のユーザーがクロードコード使えないみたいな。
ああ、
うん、
そうだよ
で、これ
ね。
は、なんか、まあ一応なんか意図的ではなかったみたいなことを言う、後出ししたような気がするんだけど、
へえ。
まあ反発があってから何のかわかんないけ
いや、そうだよね。
ど。うん。で、
い
最近やっ
や。
ぱりMAX プラン、200ドルのプランの方も制限が厳しいみたいな 声も上がってて、まあ、これはじゃあ、重量課金に、弾切ってそうだなとか。
いや、そうだよね。
うん。そうなると、こういうね、マネージレージェントみたいなのが、もうプロダクションに入ってくるのが当たり前みたいな世界になったときに、結構なことになるんじゃないのかなと。
なんかさ、今の世界でももう当たり前かもしれないけどさ、やっぱりその、まあよくさ、the rich will get richer みたいなこと言うじゃん。
うん。
で、その、なんか結構これもさ、結構えぐい感じで同じことが結構起きる気がしてて、なんかこう、仮にさ、10年後にものすごい、なんかこう、ケーパビリティを持つ AI モデルができたとして、
うん、
なんかそれ、もう月、多分平気で何十万円ですみたいな、
うん、
余裕であり得て、でそれをさ、うん、払えるような人って、それを使ってもっとすごいこう、プロダクティビティを持って働くけど、
うん、
それすら、こう、アクセスできない人たちが相当数生まれたときに、うん、キャッチアップするのもうマジ無理じゃん。
そうだね。AI 格差が生まれるね。
そうそうそうそう。って考えると、うん、なんか結構、早くお金持ちにならないといけない
な。まあそうだね。まあそれか、その、まあいわゆる廉価モデルも、うん、まあ性能上がり続けるとは思うから、じゃあそれ本当に必要なのっていうところもあるかもしれないけど。
う
ん、
まあそうだね。そうだね。
廉価モデルで別に一般生活部分に関しては補えるんじゃないみたいな。
そうだね。
うん。
そうだね。それはそうだと思う。まあ、現にジェミーのまあ、フラッシュ3とか、俺結構ユース使うとき結構出てる。
うんうんうん。
なんかフラッシュの 2.0 とかって、例えば多分1年前ぐらいはあったけど、
そうだね。
まあもう話にならない制度だったけど、
うんうんうん、
今ね、結構ライトのタスクとか、特にあの分類とかタグ付けとかのタスクだったら全然フラッシュでやれる。
うん。
し、超早いし快適。
そうだね。
OK。で、まあ、それで言うと、まあ僕が多分やったのは厳密に言うとお互いに呼び合うみたいな感じじゃないんだけど、
うん。
あ、でもそうだね。多分、で、これ呼び合ってる挙動してるな。だって、多分、アップデーテッドだからちょっとよくわかんないけど、これ呼び出しの分数だとしたらずれてるもんね。
アップデーテッドはでも、あれだと思うけどね。あの、呼び出しは多分セッションで管理されてるから、これは、
なるほど。
どうなんだろう。
これ全然見せてもいいやつだから、まあ、
多分これはエージェント自体の更新な気はするけどね。
どうなんだろう、セッションズ。あ、これちょっと、あれだな。多分センシティブな情報入るから、ちょっと一旦共有をずらすけど。
はいはいはい。
ああ、ちょっとわかんないな。
そうだね。
あ、ごめん。まあ、要は、やったのは何かっていうと、このエージェントを見たときに、なんかこう、会社みたいなことできるなって思って、うんうんうん、まあ、何かっていうと、その会社って、その各部門があって、例えば戦略とか営業とか、あとマーケがあって、あとバックオフィスがあって、みたいな。
うん、
で、各部門がミッションを持って、その会社で起きるいろんな出来事に対して、その各部門のトップがそれぞれの持ち場で、それを見て、じゃあうちの部門できることは何かみたいなことを常に今日人間だったら話してるわけじゃん。そういうことを、AI にミッションを持たせて、議論し合うみたいな
こと
ができるんじゃないかなと思ってて、それをまさにやりましたと。やったのは、なんか COO がいて、ストラテジストがいて、まあ、あとは、あと営業とか、
うん、
あと開発部門か、みたいなのを、こう、エージェントにミッションを持たせて、それら全部に、まあ、僕がいつもやってる、例えばミーティングの議事録とか、
うんうんうん、
まあ、仕事の要はレポジトリ全部の権限を渡すって、昨日起こったこととか、今起きてることみたいなドキュメント管理した上で、渡して、それぞれの部門で、その仕事を前に進めるためにどうやればいいか考えてくださいみたいなことをざっくりとやった。
うんうんうん、
で、その、議論し合った結果を、毎日、こう、スラックに出して、その CEO である私に、こう、判断を要請させるみたいなことと、
うんうん
うん、まあ、あと論点は何かっていうのを洗い出させるみたいなことを、こうやろうとした。まあ、要は本当にもう社員メンバーを、再現しようとした
んだけど、
やろうとした。 って感じで、まあ、それなりに悪くないものは出てきたんだ一方し、多分これ作り込めば、それなりのものは作れそうだっていうのは、
うんうんうん、
か思った一方で、二つすごい大きく問題に感じたのは、まず一つは、今までの全部のドキュメントを渡すと、もうそれこそ料金が半端ないことになる。
そうだね。
から、そこのコンテクスト制御が結構難しいなっていう思ったっていうのが、まず一点と、うん、で、あと、もう一つは、まあまあ、これも言ったら、もうコンテクスト制御の話なんだけど、その、僕も人間としていろんな人とミーティングしたりとかして、まあ、要は情報が散らばるわけ。
うん。
それを集約しないと、この人たちって絶対にいいアウトプット出ないから、
うん、
その集約パイプラインを作るのも結構手がかかるから、
うんうんうん、
結構めんどくさい。っていうのが、今、正直思ったところ。だから、なんかこう全体、結構風呂敷広げすぎたなと思ってて、もうちょっとこうスコープをちっちゃく定めて、
うん、
ここの自動化をするみたいな風に、ちゃんとこう、決めてからやった方が良かったなっていうのは、
うん、
まあ思った。
そうだね。なんか、俺もマネージエージェント使ってて思ったのは、なんか何やらせるか、ちゃんと、だから何をマネージエージェント任せたいかみたいなのを、ちょっと設計してからじゃないと、なんかあんまり使うイメージが湧かないなとは思った。なんか、
いや、そうだね。
とりあえず、なんかこのタスクやらせたいっていうよりは、もう明確に、
yes.
うん、エージェント単位の設計をしないと、ちょっと、
うん、
まあでもなんか、だから、このユースケースかに関しては、正直違うのかもな、とも俺が思ったのは。
うんうん。可能性は俺が今回やったやつ。
そうそうそう、そう、
うん。
なんか、これって、なんかちょっと言い方合ってるのかわかんないけど、
うん、
今これ、クロードコードとかでできることじゃん。
できる。
うん。で、クロードコードでよくないあって思うの。そもそも、まずね。で、そこが俺結構、うん、その、うんマネージエージェント使うときに、任せるときに、俺は今な、これ、なんでこれをクロードコードじゃなくてマネージエージェントに任せてるんだみたいなことを、なんか思う瞬間が結構あって、
うん、
マネージエージェントの強みって何なんだろうなって思ったときに、その、まあ、エージェントの定義はできますと、
うん。
同じエージェントの定義で複数のセッションができるのが強みだなと思ってて、だから例えば、この例で言うと、COOの配下の営業みたいな人の、まあ、エージェントの定義があって、で、これを今までだったら、まあ、その、じゃ営業と COO でやり取りしてくださいって言ってたけど、この営業をなんか100人作ってくださいみたいなことをやるときに、結構めんどくさ、まあ、コンテクストも食うし、自分のパソコンの、なんかコンピューテーションの限界もあるし、っていうところで、うん、多分その、クラウド上で動いてて無限にエージェントを作れるからこそ、同じようなエージェントを複数セッション作れるっていうのは、まあそういう使い方ができるのかなと思ったね。
ああ、なるほど。だから似たような作業を複数で分担してやらせるみたいな、うん、まあ、
セッションが分かれてて、でまあ、コンテクストも一部共有できるし、独立した コンテクストも持てるしっていうところで、まあ、一人一人、もう本当、会社でいうところの営業とかと一緒で、まあ、一人一人が
自分
の机持っててっていう役割はあるけどっていうところ。
確かにそうで、で、それを聞いたときに、クロードコード内でも使えるサブエージェントに結構似てるなと思ったんだけど、うんうんうんうん、そこと、マネージドエージェントは結構違いは感じる？
まあ、うん、ここも正直あんまりクリアじゃないんだけど、まあ、サブエージェント100体作るはあんまり、うん、だ営業サブエージェント100体作るはあんまりイメージ湧かないけど、
あ、
ま
あ、その
違いかなって思うのと、あとはまあ、シンプルに、なんて言うんだろう、サービスとして使わせるのはそういうふうにイメージつくよね。例えば自分のローカルのクロードコードをさ、プロダクトの中に組み込めないじゃん。
あ、そうだね、そうだね。サービスとしてはそう、そのとおりだと思う。そうだね。なるほど、なるほど。
うん。だから自分のタスクとしてマネージエージェント使うかって言ったら使わないかなって思う。もうサービスに前提で、
ね、
もう自分の範囲内は全部どっちかっていうと、まあクロードコードなりで完結するのかな。
そうだね。
うん。
うん。なんか、俺は、いや、確かに今の同意で、なんか考えてなかったなっていうのがあって、で、俺が逆に感じてたことを言うと、
うん、
非同期で、まあ、繰り返されてるのは、例えば毎日とか、そういう単位で、その、数秒とかじゃなくて、
うん、
毎日繰り返されるタスクで、非同期で走って結果だけくれればいいっていう類の方がいいのかなって思ったんだよね。
うんうんうん、
だからこういうのにしたわけ。
そうだね。
そう。ドキュメントを確認して整理したりとか、なんかそういうこう、毎日終わりにやってくれよみたいなやつとかって、
うん、
にそのなんか自分がアクティブにトリガーするとか、そのローカルである必要って全くないなと思ってて。
うんうんうん。
だから、こういう感じにしたんだよね。
うん。あ、いや、そう。俺もなんか自分で話しといてなんだけど、それ、うん、確かにそのイメージはつくなとは思うのは、まあ、その、使い方だとしても、一応、例えば、それこそクロードコードなりで、スケジューラー設定してやるみたいなことは、できるけど、うん、なんか、将来的にそれがめちゃくちゃ増えちゃったら、もう常に自分のパソコンがなんか動いてるみたいな状態より、もう本当に無限に動かせるスケジューラーみたいなのが、マネージエージェントでいたら、まあ、なんか、制限なく、いろいろ使えていいのかなと思ったね。
そうだね。そうだね。これが大企業だったらマネージエージェントの方がすげえいいなってなるのかな？ほら、サンドボックスって動くっていうのがあるじゃん。
うんうんうん。
だから、そういうのが結構ありがたいのかな。
まあ、可能性はあるね。
うん。
うん、そうだね。大企業だったらあるのかもしれないな。
なんかさ、マネージドエージェントそういうのちょっと謎じゃない？なんかこう、なんか他のさ、やつだと結構割とリリースとか見てさ、誰向けにどういう使い方をしてほしいのか結構イメージつくのが多いけど、
うんうん、
マネージドエージェントだけはちょっとなんか、どういうユースケース想定なんだろうみたいな。
そうだね。まあ、まだその、なんて言うんだろう、ベータ寄りというか。
まあ、めっちゃベータ寄りね、ま
あ。そう、発展途上感は感じるし、
うん
うん、まあ、とりあえずみんないろんな使い方で、あの、リモート環境にある、マネージド、あの、インフラストラクチャー、便利でしょ。何回使えるでしょ。で出すのは、まあ、まあ確かにと思う。
そうだね。
うん。
うん、なんか逃げ切らないな、でも。
うん、そうだね。まあでもこういうのは大体、なんて言うんだろう。育つの待つでもいいんじゃないかなと思う。うん。あの、いいユースケースが企業が出すのを見て、イメージを忘れてもいいのかなと思う。
でもありがたい。なんかこういう、こうやってさ、なんか、やると試す場になって、
うん。
後の多分アップデートとかが来た時に、あーって理解
し
ると
思うんだよね。そうそうそうそう。うん。その時にキャッチアップするよりね、そもそもマネージャーなんだっけっていうよりは、
うん。
あ、確かにこういう使い方できて、この時こういう困りごと解消されたんだみたいな方が。
そうそうそうそう。うん、絶対いいよね。
うん、そう思いますね。
OK。で、じゃあ、マネージャーエージェントは大丈夫？
はい。
で、これクロードデザイン。
はい。
次、試すって話だけど、
はい、はい。
試しました。
はい。
これ結構すごいね。
おお、
これなんかもう俺はこれまでの仕事を振り返ってこれ使えたところめっちゃあったなと思って、
うんうん、
ちょっとユースケースにも書いてきてるんだけど、あ、これ正規がちょっと触ったって感じ？
そうだね。
でまずそのなんかこれあの書いてあるんだけど、そのままプロトタイプに落とせるワイヤーフレームの作成って書いてあって、これあのクロードデザインのなんかこうエグザンプルズにも載っててちょっとあの思いついたものなんだけど、これちょっと画面共有変えるね。
うん。
まあ、要は、これあの、これワンショットであの作ったやつなんだけど、まあ、要は iOS のアプリのオンボーディング作ってくださいみたいな感じで、まあ、一発で結構こういうかなり美しいものが出てくるし、来るんだけど、これがやっぱりすごいのって、これをこのままフロントエンドのコードにできる。 っていうのと、あとは、このインポートで、その自分のそのデザインシステムとかも、入れられるんだよね。
うん、
で、これちょっと別のプロジェクトでやったんだけど、まあかなりこれが完璧になるんだよね。だから、一回そのチームとかでこのデザインシステムで行こうっていうのを作ったら、
ね、
プロトタイプとかそういうデザイン改善のイタレーションがもうめちゃくちゃ早くなるなっていうのが、すごい思ったのと、あとはもうみんなさ、これまでってその手元のローカルでちょっとこう作ったりとかって結構あったと思うんだけど、これがもうクラウドに乗っかった形で、もうリンクでシェアできちゃうみたいなのが結構便利だなっていうふうに思ったですよ。
そう
ですね。なんで、デザインの改善とかも本当、なんだろう。プロダクトマネージャー系の人とか、これめちゃくちゃ使えるんじゃないかなっていうのは、すげえ思ってた。あと、既存のプロジェクトのインポートとかもできるから、SaaS で勤めてる人とかは、その既存の SaaS のコードベースを、まあ、インポートしてあげて、この画面をこう変えてみたいなのも多分できる。で、これめっちゃいいなって思ったと。で、ちょっと、それにも似てるんだけど、2個目のユースケースが、これを見たときに、エンジニアじゃない人でも多分もうウェブサイト運用できるようになったなって思った。
ほうほうほう。
で、これ何かっていうと、あ、これこそデザインシステムをちょっと僕の、あれでつっこ、これね、ちょっとまず俺の、これこそバイブコーディングで作ってるんだけど、俺の、まあ一応会社のウェブサイトがあるんだけど、これ見せるね。まあこれ今ライブのもの。
はいはいはい。
こんな感じで、で、これのコード管理をしているレポジトリがあるんだけど、それをインポートして、いくつかの質問に答えるだけで、デザインシステムを作ってくれたんだよね。で、そうすると、どういうのが出てくるかっていうと、あれ？俺スクショ貼ったと思ったんだけど、全然貼れてなかった。これ、スクショすぐあるから、ちょっと。こんな感じ。なんで上に行っちゃうの？ OK。あ、そう。こんな感じで、あ、見える。そうそう。もう、デザインシステムどうしますかっていうのを、さすがに AI も読み取れない部分があるから、でもそれもちゃんと確認でこう聞いてきて、このなんか、looks good! とか、needs work! とか。やりながらフィードバックすると完璧なデザインシステムが出来上がって、あとはこれ作ってあれ作ってとかったらそれに完璧に沿ってやってくれるの。だ今までってバイブコーディングで確かにウェブページとか作れたのは作れたし、かなりすごいコードも出てくるんだけど、やっぱりどうしてもデザインがずれるとか、その今までのコード規則にあんまりこう合ってない形でできちゃうみたいなのあったと思うんだけど、そのガードレールが完璧にできてるのが、なんかすごいなっていうふうに思ってる。で、例えば、こういうモジュールをじゃあ新たにウェブサイトに作ってみてって言った、作ったのがこれで、これ買って東京から世界の現場ってこれもう1ミリも書いてないこと勝手になんか言ってるけど、これはなんかスクロールインした時に出てくるなんかこうオフィスのかっこいいなんかアニメーションみたいな。
はいはいはい。
振って、みたいな。あれ？なんかこれちょっとぶっ壊れてるね。おっと。
まあまあ、ご愛嬌ですね。
あ、なんかこれダメだね。調子悪い。ご愛嬌だね。ちょっと黒
です。
はいか。昨日もったら、あ、今更新したんだけど、もう一回いけたかな。あ、全然ダメだね。まあまあまあ、ご愛嬌で、ちょっと今途切れてたから、多分通信速度の問題な気もするけど、まあ、こういう、ちゃんとカラーも合ってるものが、まあ、出てくるっていう形なので、ちょっとこれは例が良くなかったかもしれないけど、まあそれこそさ、先週、正規が言ってた、あれでしょ？社長の人がバイブコーディングで今、なんかちょっとプロトタイプ作ってみてるみたいな言ってたじゃん。フロントエンドって、やっぱり結構デザインから崩れがちなんだけど、 これを使えば結構割とコンシステントな、うん、デザインが非エンジニアの人でもできるなっていうふうに思ったので。
うん。
うん、だからこれクロードコード結構すごいな。あ、デザインか。
うん、そうだと思うね、うん。デザインシステムあるなしで、なんか最初に作ったページと最後に作ったページで、
うん、
なんか一貫性がないみたいな問題が結構発生してて、今も、我々も。そうだね。そういうところが担保できるようになると非常に。
そうそうそう。
嬉しいですね。
その一貫性の担保ってやっぱバックエンドとフロントエンドでチャレンジが結構違うと思うんだけど、
そうね。
これはフロントに関して言えば、まあ割とかなりいけるだろうなっていう印象。
うん。
僕前の会社でも結構ウェブサイト、全部作ったりとかしてたんだけど、これがあったら、一回作ったら、他の人に、お願いできたなって思う。
うん、うん。それがでかいよね。
うん、でかい。うん、
再利用性があるのが。
Yes。だから一回こう、もう今の時代もう本当にエンジニアが一回ルールだけ作っちゃって、あとは、そこまで知識がない人でも回せるようにするみたいなのは結構、現実味を帯びてきてるっていうか、
うん、これなんかウェブサイトももちろんそうだしけど、
うん
うん、なんかちょっとだけやってみたんで、まだちょっとなんて言うんだろう、改善の余地あるかもなとは思いつつも、
うん、
やっぱスライド生成が結構刺さりそうだなとは思ってるね。うん、今までの営業資料とか全部入れてデザインシステム作って、
うんうん、
で今後こういう資料を作りたいですっていう時にも、そのデザインシステム用になってくれれば、まあ、いわゆるその、なんで、新しく入ってきた営業の人が、先輩の営業の人がレビューするみたいな、あ、うちの会社ではこここうやってるんだよみたいなところが省けるようになると、楽だなと思ったね。
うん。
うん。
いいですね。
はい。こういう資料系にも使えるから、クロードデザインに関しては、本当にその、いわゆるプロダクト作る人じゃなくても、一般的な日常業務で使えそうになるのが非常に良いなと思ったね。
うんうんうん。
うん、
そうだね。
うん。まあ、これも力、どんどん力入れるだろうしね、クロードデザインも。まだちょっと、うん、ウェブサイトをゼロショットで作るっていうところに関しては、まだやっぱりその今まであった、それこそラバブルとか、なんかそこら辺とはまだその一線を隠せてない気もするから、
あ、
結構その V0 っていうバーセルが作ってる、
うん、
その、なんていうの、その、ウェブサイトビルダーみたいな AI 使ってたんだけど、やっぱりなんか最初からある、そういうサービスの方がなんか細かいところを、になんか手が届きやすい。
それはめっちゃ思う。俺も結構 V0 で多分何十個も作ったけど、
うんうんうん、
あれ多分プロンプトエンジニアリングがすごいんだよね。
すごいね。うん。
だから結局裏がクローズだったりするもんね。
うん、そうそうそうそう、そう。
モデルは。
そう。だからまあ、まあそういうものすでにあるから、もういずれクロードデザインももう追いついちゃうと思うけど。
うん。
うん。まあだから、ちょっと追いつき待ちというか、細かいところに手伸びる待ちですね、デザイン。
うん、
結構なんか、キャッチアップし続けてて、し続けて良さそうなサービスの気がします。
うん。了解。てかこれ今見て思ったけど、なんか判断要請のところなんか、完全に俺の事業の話なのに、なんか関わってる会社の投資案件として切り分けるかとか出てて、すげえ、ちょっと微妙だなって思った。両方向でコース動いてねえよ、みたいな。
うん、勝手に、なんか便利に考えようとしすぎて。
ああ、これ分かった。だから、そのノーションにの書いてあることを、そのどの企業に紐づく話なのか、コンフューズしてるんだろうな。
うん。これね。
そういうとこだよね、コンテクストマネジメント。
うん、そう、結構、スラックとかも、とか、その、今、クロードとかって複数セッションで、複数セッション、チャット GPT もそうだけど、別の回の話引っ張ってきたりするけど、もうその話はええねんっていうの、うん、なんか最近入ってきた。
そうそうそう。いや、これは、 めんどくさいな。
うん、
OK、わかりました。じゃあまあ、今週試したってところはそんな感じかな。
うん。
他になんかある？今週なんか AI で新しい Tips とか。サービス、試してみたサービスとか。
特になくて、まあ、ここに、次に書いてあるけど、ちょっとコーデックス周りが気になってるって感じですね。
そうだね。
うん、
ちょっとアップサーバーを書いてるけど、あれ？あ、来てきた。そうだね。
コーデックスちょっと、来てますね。
コーデックス来てるね。
うん。なんか今週ちょうど、まあこのアップサーバーもそうだけど、
うん、
あの同じ、あのアップサーバーの1日か2日前ぐらいに、あのゴールズっていうスキルも出したの。わかる？
わかんない。それ何？
もう完全に、もうそれこそ先週話したような、もう長期で走ってくれるような、もうなんかネイティブでラルフループしてくれるみたいな。
うん。
うん。やつでもう、これこれこれタスクやって、そのゴールスキル使って、このゴールを達成してくださいって言ったらもう全部、あの、達成までやってくれるっていう感じ。
へー。
で、さっき、まあ、本当かどうかわかんないけど、さっきツイッター見たら、そのスキル使うだけで何十時間動いてくれたみたいな。
へー。
も言ってたから、うん。まあ、本当なんだとしたら、何も、もう本当に、ネイティブサポートでそういうのができるっていうのは。
それできたらいいね。
うん。
なんか、あの、引き続きラルフループ使ってんだけど、めっちゃ微妙な時あるんだよね。微妙っていうのは、あの、もうコンプリーション基準全然満たしてんのに、ずっと続けちゃって、なんかよくわかんない会話をセルフで続けるみたいなのがすげえあったりして、めんどくさいから、なるほど。これさ、正規、ちょっと、なんか、あ、コーデックスも、あの、チャット GPT プロとか契約してんだっけ？
これが、俺は、その、ビジネスプランしかやってないから、その20ドルのやつなんだけど、
うん、
まあ、一旦試してみ、あの、20ドルプランでも別にコーデックス使えるから、やってみようかなと思ってて、で、ぜひぜひ特に、今もう、うん、オープン AI の、あの、コーデックスみんな使ってくれモードになってるから、
うん、
あの、6月の頭くらいまで、あの、制限、とんでもないことになってんだよね。
あ、そうなんだ。
もうほぼないみたいなもんにしてくれるから、多分20ドルプランでもかなり使えるはずなので。
20ドルプランで、クロードマックスの100ドルプランぐらいあんのかな。
うん、あ、そう、ちょうどそのくらいって言ってたよね。気がする。なんならもっとかもしれない。
すごいバリューだね。
そう。
俺もちょっと1ヶ月やってみようかな。
うん。これかなりちょっとね、熱い可能性がある。で、それこそ今、結構みんな、オーパス 4.7 より、GPT 5.5 の方がいいという評価になりつつあるので。
なるほどね。
うん。そこも含めて、コーデックス結構熱そうですね。
じゃあ、ぜひ、関さん、これ来週やってみて、はい、ここに書いといて。
はい。
これちなみに、どういうユースケースがいい？理解？
どれ？アップサーバー？
アップサーバー。
アップサーバーは、あんまり見てません。
ちょっとだけ見てみる？
はい。なんか使えそうだなっていうのだけ見たような気がするな。
Use it when you want a deeper integration inside your own product, authentication, conversation history, approvals, and stream like Asian events. なるほど。なら、自分のアプリ内でバックエンドとしてチャット GPT を呼び出す。で、
そうそう、
セッションとかが簡単に管理できるみたいな感じなのかな。あ、それこそあれじゃない？クロードのマネージドエージェントみたいなやつを簡単にデプロイできて。
まあ、そういうことなのかな？
そのファン、クラウドファンクションみたいな感じで、ラムダみたいな感じで呼べるみたいな感じなのかな？
まあ、そうかもね。
あ、そんな感じっぽいよ。これ見ると。ね。
そうだね。
なるほど。
そうだね。
どういうのがいいんだろう。いや、それこそ、カスタマーサポートエージェントとか。
チャットし、ん？これもあれかな。まあ、なんか当たり前だけど、クラウドマネージエージェントみたいな感じで普通に受領課金のはずだよね。この使い方なんだ。
いや、騒がれてるのは、これがサブスクリプションにバンドルされて使える。
そうだよね。俺、それがなんか、わかっ、どういうことなのかよくわかってないんだけど、なわけなくないだって。
ね、意味がわからないんだ
よ。そう。
だから、これ、だから、なんだっけ、シンっていう、なんか、AI インフルエンサーみたいな人知ってる？
わかんない。
あの人、まあ、いるんだけど、その人が、はい、オープン AI に、これ、要は、製品でこれアップサーバー作って売っていいんですかって問い合わせてみますみたいなこと書いてたよ。
いい？
どれだっけ？あれ？シンさんじゃなかったかもしれない。あ、ごめん、ちょっと違ったかもしれない。でも、誰かがいた。まあでも、そういう違和感ってそこだよね。だから要は、なんか単一の人のただのサブスクリプションで、なんか、無尽蔵にサーバーが使えていいのかみたいな。
なわけないじゃん。だって。
いや、なわけない。
あ、だからもちろんあれだよ。その、なんか、個人利用に限定しますとかだったら、もちろんわかるんだけど。
うん。
うん、ほんまかって。
でも、なんか、ここのさ、そもそものこう、書き方がさ、全然そういう感じじゃないよね。
うん、そうだね。
だって、When you want a deep integration inside your own product, だよ。
うん。
なんか、製品に入れてくださいって感じじゃん。
う
ん、
そうだね。
どうなんだろうね。
そう。そういう意味でちょっとわかんないな。もうちょっと見ないとわかんないなと思ってたんだけど。
うん。
なんかでも、まあ、これが、実際どういう使い方であれね。
うん。
ちょっと話逸れちゃうかもしれないんだけど。
うん。
なんか結構、困るなって思ってたのは、もともと。まあ、アップサーバーが、この使い方じゃないとは全く関係ない話になっちゃうかもしれないんだけど。
うん。
ローカルで自分の AI プロダクトの開発してるときに、
うん、
なんか LLM API 叩く系の機能の精度感、チェックみたいなするときに、とか機能動いてるか管理するときに、毎回 API 叩くの、うざくね？
うざい。
地味にお金かかるじゃん。
うん。
あれどうにかしてほしいんだよな。だから、これが別に、その個人ユースオンリーだとしても、
うん、
それがサブスクプランの中だけでできるんだったら、うん、もうそれだけで俺は十分嬉しいなと思うけどね。
だからなんかそういう狙いで、なんかとりあえずサブスクリプションにバンドルして出したけど、いろんな矛盾点が発生するから、なんか結構エイヤーなムーブな感じがする。出してみました。なおは、みたいな。
正直明らかに、
うん、
それこそコーデックスの最近の動きもそうだけど、もう、クロードをめちゃくちゃ意識してるから、
うん、
まあ、マネージメントエージェントを見て、俺らもやるぞの可能性はもちろんあるけど。
いや、その可能性大いにあるよね。
うん。
だから、やっぱり重量課金になりますって未来も十分あり得る、
ね。もちろんあると思う。
だって、え、これ、プライス、あ、コーデックスプライシングか。
うん。
あ、5から使えんの。すごいね。あ、これ、コーデックスね。
うんうんうん。
なるほど。
相当、リミット早いと思うけどね、別に5だったらね。
わかりました。じゃあ、これはちょっとぜひ、やってみてください。うん、
ちなみに、 本当にさっきの話で言うと、動作検証くらいだったら、
うん、
今なんかね、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、本当に精度めちゃくちゃ悪いやつだけど、
うん、
なんか無料で叩けるやつとかもあるんだよ。モデルによっては。一番安いモデルだと。
え、オープン AI のモデルってこと？
もうオープン AI じゃない。なんかのモデル。オープンルーターかなんかになんか貼ってたような気がするんだけど。本当にその、ただ、なんか、動作検証したりとか。
ああ、そう、デプリケイテッドな、なんか、例えば、わかんないけど、
あ、そうそう、まあ、そういう系だね、多分。
GPT、なんていうか、今で言うと、なんか、なんや。3.5 はさすがにあれだけど。まあまあ、そういうことだよね。
そうそう。
それやったら熱い。ちょっと今見てみようか。そんなことがあっていいんですか？Free AI models on Open Router。ああ。おお。結構あるね。
まあでもあるね。
1 trillion free. なんか、これ結構意外と良さげだね。
うん。まあ、あとは、あれだよね。まあ、今後、本当にローカルで開発する用とかだったら、自分で立ち上げてね、LLM。
うん。
で、それ使うみたいなのもありかもしれないけど。
面白い。あ、これ知らなかった。ありがとう。これ確かに、なんかユースケースありそうだね。それこそなんかラベル付けとか。
うん、そうそう。なんかもう本当に別に精度高いものじゃなくてもできるやろみたいな。
うん。
もうなんか荒叩きしたいみたいなやつは。
うん。
結構こういうのがいいなと思ったね。
ありがとうございます。
あとなんか意外とね、ローカル LLM もね、なんかこの前、X でのポストで見たんだけど、それこそ。
うん。
飛行機の中で作業したいから、で、
ああ。
なんか Wi-Fi のお金払いたくないから、ローカル LLM につないで作業させたみたいなので、結構十分できたみたいなことを言ってる人がいて。
いいね。
うん。
ちょっとあれじゃない、Mac mini で聞こえんみたいな。
そう。まあ、その人は多分普通に Mac mini じゃなかったと思うけど。
うん。
なんかそれで全然できてたみたいだから。まあ今後は、なんかもしかしたらね、普通の作業くらいだったら、
うん。
できるようになることもあるかもしれないね。
いや、できるんじゃない？全然、
うん。うん。
楽しみだね。
うん。
で、あとこれね、クラウドファイナンシャルサービス。
うん。
これは、まあ、多分結構ビズ界隈の人が、騒ぐものなんだけど、うん、まあ、これ要は、なんか財務分析とか、あと会計の処理が、できる、スキルを出しましたよって言ってて、まあ、例のごとく、なんか、それ関連の株が下がるみたいな。
うん。
でやねみたいな感じなんだけど、なんかこれはこのポッドキャストで話すのはに適するなと思ったのが、簡単にこれをマネージドエージェントとして本番関係載せるみたいなのができるらしいんだよね。
うんうんうん、
スキルを作ったら、それを持ったエージェントをすぐにデプロイできる
み
たいな、簡単にしてて、まあ、それ確かになって思うし、今後の方向性として、多分、アンスロピックもそういうのをすごく注力していくんだろうなって思った。
うんうん、
で、やっぱスキルをちゃんとこう作っていくっていうのは、ますます大事なんだなっていうのを思ったので、うん、まあ、ただの共有。
そうだね。まあ、これちょっと、あれだね、されたら、困りはしないんだけど。
どういうこと？
がめちゃくちゃいろんなスキル作り始めて、でもなんか はい、じゃあみんなマネージドエージェントで重量課金してくださいね、みたいなのが当たり前な状態になってたら、お金も取られるし、SaaS 企業は結構困るし、なんか、アンソニック最強になっちゃって困るな、っていう。
まあ、そうなるよ。
ちょっと AI タックス高いですね。
AI タックス高いよ。でも、企業って今まで人間タックスを払ってるからさ。
ああ、まあ、そうでございます。
ねえ、AI の方が安いよ。
まあ、それはそう。
で、あとは、これ面白いなって思ったのは、個人的に。コーファウンダーをやってくれる AI サービスが。これ本当にどうなのかわかんないけど。あって、これ面白いなと思った。
はいはいはいはいはい、はい。これは？
コーファウンダー .co。
ホームページかわいいですね、トップページ。
かわいいかわいい。
多いですね。
なんかこれって、なんかさっき俺が一番最初に出した、
うん、
クラウドのマネージドエージェントで、会社を作るみたいな、結構発想が似てるなと思って。
うん、似てるね。
あとはこれが、どれぐらいのこうツールを扱えるかだよね。やっぱり結局さ、デザインとか作らせても、それをこう、なんかじゃあ、ウェブサイトに反映して、GCP いじって、デプロイするみたいなところまでやんなきゃ意味ないわけで。
うん。
そのあたりがどれぐらいできるかだよね。
どうなんだろうね。インテグレーション設定できるみたいだから、一部はできるのかもしれないな。
うん。でもこれ本当になんか結構これこそさ、なんかその、まあ数万、もしくは数十万ぐらいで、まあ年間収益何百万の会社作ってくれるんだったら全然いいよね。
もちろん。
ね。
まあまあ、俺こういうのを見ると、
うん、
もちろんできるなと思う反面、
うん、
まだ早いなとも思うんだよな。
ああ。
できんのかなって思っちゃうな。
どんなチャレンジに直面すると思う？
まあそれこそやっぱさっき言ってたところ、その、まあ、人間が介入しないといけないところがまだ多いんじゃないのかなって思うのと、なんか、まあ、さっきのスラックね、マネージドエージェントリクトが試したやつもそうだけど、
うん。
とか、そのラルフループが変なとこ方向行くとかもそうだけど、なんか、わけわかんないこと言って、わけわかんないものが出来上がるだけなんじゃないのかなって今思うんだよね。
うん、うん、うん、うん。それは十分あり得るね。
なんか実現可能性がかなり低そうなものを言うだけ言うみたいな。だもちろんそこにツールが入ってきて、それを実際使ってくれて。
ツールとかスキルね。
あ、そうそうそう。本当にできるんだった、だって思わせてくれるんだったらいいんだけど。
そうだろうね。
まあ、まだちょっと早いんじゃないのかなって、俺は個人的にちょっと思っちゃうな。
そうだね。
うん、
理論上はできるよね。
そう。だからそこは、なんか、楽観的でいいところだと思うんだけど、未来は明るいとは思うんだけど。
そう。まあ、そのビリオンダラーカンパニーに、サイズ、かは置いておいて、なんかこう、ブートストラップで、なんかちょこっと稼ぐくらいの会社とかビジネスって結構再現性あると思う
んだよ。うんうんうんうんうん。
ってなった時に、それは再現性あるってことは、その、ライトスキル、ライトタイムだけが作れれば、
まあそう。
多分 AI にできるから、あとはそのスキルのマネジメント、資質になるから、うん、なんかこう、できる場合もある気はするよね。
そうだね。
し、それできることは今後どんどん広がっていくんだろうと思う。
うん。
から、これ気になるなぁ。
うんうん。そうだね。
でも一方で、できないのにできるっぽく見せることもすごく簡単な領域だと思う。
すごく簡単だと思うね。
でしょそうだよね。
うん。
すっごい簡単だよね、これ。俺も作れるよ、こんな。ドキュメントだけなら。
そうそう、やっぱそこが気になるよね。
Resources。Co-founders、Co-founder 2も出てるよ、もう。いや、どうするか。でも、めっちゃこれ、稼げるカンパニー作ってくれるやつだったら。
いや、そうだよね。可能性ありますよね。
あ、これ、ちなみにプライシング見てみよう、プライシング。20ですよ。
はいはいはい。
セブンデイフリートライアル。ちょっとやってみようかな。
まあ、やってみよう。
ね。これちょっとネタになってちょっと面白いかもしれない。これちょっとやってみるわ。
うん、
これ俺の今週の宿題。
まあ、触る。うん、そうだね。
触るの
は、ね、触ってみるのは大事。
まだならね、やるしかないでしょ。うん、じゃあ、OK。今週の持ち帰りは、セイキさん、コレックスアップサーバー、
はい、
リフト、コーファウンダー2。
はい。
やってみます。
やってみてください。
OK。おう。他に、なんか、ある?今週に言っておきたいこととか。AI のニュースとか。
まあなんか、まあ、そんなに話す内容じゃないけど、前回からちょっといろいろスキルをチームで入れていくみたいな動きをしてるんだけど。
あ、会社で?
そう、あ、会社でっていうか、まあ、俺ともう一人、代表のバイブコーディングしてるときに、うん、バイブコーディングが変な方向行かないように、俺がスキルの整備をしたんだけど、
うん、
まあ、もちろんうまくいく部分もあれば、なんか困ったなって思うのは、スキルが勝手に改変されるんだよね。あ、こう、確かにそれ考えてなかったなと思って。で、逆に言うと、まあ、別にそれはもちろん制御次第なんだけど、
うん、
俺がスキルを作るときに、そのスキルをどんどんアップデートできるように、あ、この時は、いや、やっぱりこうだからスキル書き換えてみたいなのをしやすいように作ってたからっていうのもあるけど、やっぱなんか勝手にそうなっちゃって、なんかプルリクで、なんかルールからかけ離れたプルリク飛んできて、なんだと思ったらルールが書き換えられてて、この制御もそうねえなと思って。まあ、そういうこともあるんだなと思ったね。
なるほどね。
数でルールを
作る。なるほどね。
うん、だから、やっぱりまた、その、ハーネスの重要性というか。
いやー、重要だね。
なんか、その、権限設定みたいな。ハーネスも、例えばその、ハーネスを作る人と、それをただ使う人っていうところで、だからもう、スキルの権限設定みたいなのも今後出てくるかもなと思ったね。
ああ、出てきそう。確かに。うん、何のスキルが上位かみたいなね。
そうそうそうそう、そう。
確かに。いや、はい、それ大事だね。
そう。みたいなのをね、実際触ってみて思ったっていう話でした。
はい、確かに、それどうするのがいいのか分かんないけど。
いや、難しいね。
難しいね。
チーム利用っていうのはね。
うん。でも、なんかそれをチャレンジしてるっていうのはすごいいいね。
そうだね。
仕事だなって思った今。
そう、俺もちょっと前までは別に一人でやるからいいやと思ってたんだけど、やっぱ発生するとね。うん。
了解しました。じゃあ、今週はこんな感じでいいですかね。
はい。
了解。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お願いします。
お願いします。
はい、じゃあねー。